3特集平成30年度施政方針に3ページ。あらゆる世代の方々が生き生きと過ごせる快適未来都市の実現を目指して。議場でマイクの前に立つ並木勝市長の写真があります。市政運営の基本方針。本年2月に開催された平昌冬季オリンピック大会ではフィギュアスケート男子において連覇を達成した羽生結弦選手と20歳の宇野昌磨選手の2人が表彰台に上がる姿に国民は歓喜いたしました。また将棋界におきまして第11回朝日杯オープン戦において優勝を果たした中学生棋士の藤井聡太六段はこれまで数々の史上最年少記録を塗り替え実力者を次々と破る快挙を成し遂げております。本市におきましても平成29年度に市内の小中学生及び高校生が全国中学校柔道大会や全日本体操種目別選手権、全国少年少女レスリング選手権大会などの全国大会の各種目において優勝しているだけでなく、アジアジュニア新体操選手権大会や BMX 世界選手権大会などの世界大会においても日本代表として活躍いたしました。こうした若い世代の活躍は明るい未来への兆しであり、彼らを全力で支援することは私たち大人の使命であると再認識したところです。また人生100年時代と言われる今日におきましては定年を迎えた世代の方々が新たな働き手や地域の担い手として元気に過ごすことができるまちづくりを推進することも重要であると考えております。国におきましても来年10月に予定している消費税増税の使途につきまして、1億総活躍社会の実現に向けた全世代型の社会保障に充てる方針を打ち出したところです。私も市長といたしまして、我が国の人口減少が進む中でも、新座市に住んでみたいと選んでいただけるよう、新座らしさを生かした魅力あるまちづくりを進め、本市に住むあらゆる世代の方々が生き生きと過ごせる快適未来都市の実現を目指してまいります。そこで本年は職員への年頭訓示におきまして、新庁舎完成、職員一丸となって新座快適未来都市実現に向けて邁進しようをスローガンに掲げさせていただきました。このスローガンのもと、平成30年度は次に述べる施策に注力し取り組んでまいります。1シティプロモーションの推進。本市におきましては市内に住む方にも訪れた方にも喜んでいただける観光都市新座の実現に向け見どころをめぐるウォーキング環境の整備や新たな特産品作りなどの取り組みを進めてまいりましたが、さらなる発展を遂げるためには観光という切り口だけでなく、住んでみたい、ずっと住み続けたい街として選ばれる方策をより一層打ち出していく必要があると考えております。そこで本年1月に市の組織機構を見直し、柔軟かつ機動的に市政を展開するため、総合政策部を創設するとともに、市のブランディングを担う専門部署としてシティプロモーション課を設置いたしました。今後はこれまでの観光都市づくりを基礎としながら、新座らしさを生かしたまちづくりをさらに推進するものとし、本市ならではの地域資源を掘り起こすとともに、魅力を広く発信、浸透させることに努め、本市のブランドイメージの向上を目指してまいります。写真があります。新座ならではの魅力として、平林寺、雑木林、人参、阿波踊りなどが1枚のスクリーンに映し出されて、これを説明している人がいます。2、子育てを応援するまちづくりの推進。人口減少が進行する我が国におきましては、これまで以上に女性の活躍が社会全体として求められており、働きたいと希望する女性が安心して仕事を続けていけるよう、子育てをサポートする体制を充実させることは市の責務であります。 本市におきましては、18歳までの児童を対象とした子ども医療費の助成や、第3子以降の保育料の原則無料化の実施など、これまでも特色ある子育て支援策を積極的に展開してまいりました。しかしながら、子どもを安心して預けられる受け皿や、子育てをしていく上での不安を相談できる体制など、整理すべき課題は依然山積しております。そこでスピード感を持ってこれらの課題の解決に取り組むとともに、今後もますます多様化、深刻化することが予想される子育て世代からのニーズにしっかりと応えるため、新たに子ども未来部を設置いたしました。現在、子育てを行っている方々、これから親になろうとする方々が抱える様々な不安感や負担感の緩和、解消に努め、新座市なら安心して子どもを産み、育てられると思っていただけるよう、子育てを応援するまちづくりを進めてまいります。係の人とボール遊びをする乳幼児の写真があります。3、第二の人生を楽しむまちづくりの推進。我が国が長寿大国となっている今日において、私たちの人生設計は大きな変化の時を迎えようとしております。仕事や子育てに一段落した方々が、次は自分のための人生をどのように過ごすのか、第二の人生の選択肢をお示しすることも市の役割であると考えます。新しく学びたい、もう一度学び直したいという希望に対する学びの機会や、これまで積み上げてきた知識や経験を生かして活躍する場の提供、住んでいる地域で新たなことに挑戦したいという地域デビューに向けた思いへの後押しなど、皆様が抱くニーズにしっかりと応えてまいります。また、シニアの皆様が元気で生き生きと過ごすことができるよう、健康づくりのための取り組みや施設の充実を図ってまいります。係の方に手芸を習う高齢者の写真があります。以上のように平成30年度は新座ならではの魅力にさらに磨きをかけ、あらゆる世代の皆様にとって未来に希望の持てる、ずっと住み続けたい町として選ばれるよう取り組んでまいります。次にこうした市政運営の基本方針を踏まえた平成30年度の予算編成の基本的な考え方につきまして述べたいと存じます。予算編成の基本的な考え方。本市の財政状況でありますが、平成28年度決算における経常収支比率は 95.2% と3年連続で 95% を超える状況となっております。この数値は県内自治体の中でも非常に高いものであり、財政の硬直化が進み、市税をはじめとする経常的な収入で社会保障関係経費や人件費などの経常的な経費を賄う余裕がなくなってきている状況を表しております。さらに社会保障関係経費は年々増加しており、合わせて平成29年度は市の業務量が増加傾向にある中、職員定数適正化計画を見直すとともに、現下の厳しい採用環境を考慮して、計画よりも前倒しして採用を行いました。こうした社会保障関係経費や人件費などの義務的経費の増加が見込まれる一方で、歳入の根幹である市税につきましては、これらを補うだけの大きな伸びは期待できず、これまで積極的に行ってきた土地売払収入につきましても、歳入を補填する財源として期待できない状況となっております。このように非常に厳しい財政状況の中、平成30年度予算編成におきましては、必要性、緊急性の観点から事業の取捨選択を行い、さらに選択した事業につきましても、可能な限り、事業費の縮減を図ることとしました。また、財源につきましては、市税のほか、地方交付税や各種交付金を適正に見込み、臨時財政対策債をはじめとした市債を有効に活用することといたしましたが、さらに不足する財源につきましては、財政調整基金からの繰り入れを行うことで補うことといたしました。この結果、平成30年度予算につきましては、 一般会計予算は495億3800万円と前年度に比べ 0.8% の減、特別会計と企業会計を含む総予算額は887億5857万7000円と前年度に比べ 5.9% の減となりました。詳細については広報ニーザ5月号でお知らせします。以上の通り、平成30年度の予算編成は大変厳しいものとなりましたが、義務的経費が増加する中、今後もさらに厳しい財政状況となることが予想されます。そのため平成30年度におきましては、事業の見直しやさらなる財源の確保に向けた検討を行うなど、財政の健全化に向けた取り組みを進めてまいります。結びに、私は市長として全職員に対し 5S 整理整頓清掃清潔しつけ運動の徹底、 2K 改善改革の視点による業務遂行を呼びかけております。凡事徹底、当たり前のことにこそ真摯に取り組み、その上で目の前のことに対し常に問題意識を持って工夫して業務に取り組むことが、市民の皆様に対するサービスの向上という結果を生むものと信じております。私が掲げる住んでみたい、ずっと住み続けたい、魅力ある快適未来都市の実現に向け、この 5S2K を徹底し、市民の皆様が新座市に住む中で幸せを感じていただけるよう姿勢を推進してまいります。市民並びに市議会議員の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、平成30年度の施政方針の表明とさせていただきます。平成30年度の主要な施策、一部抜粋。シティプロモーションの推進、事業名内容、シティプロモーション方針の策定、市のブランドイメージの向上に向けた取り組みを推進するための方針を策定、フィルムコミッションの設立に向けた検討、市の知名度向上と地域活性化に向けたフィルムコミッションの設立に向けた検討、ふるさと納税制度の拡充、返礼品の拡充やふるさと納税制度の PR の強化、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組みの推進、事業名・内容、機運醸成事業、商店街の街灯などにフラッグを掲出するシティドレッシング事業を実施、関係著名人による講演会・競技体験会などを実施、市内小中学校におけるオリパラ教育を推進、ニーザネクストアスリートプロジェクト、子どもたちに自分の可能性やスポーツの楽しさを知っていただくとともに、ニーザ発のアスリートの発掘などを目指して実施、子育て支援と教育、事業名・内容、安心して子どもを産み育てられる環境づくりの推進、新たに認可保育所を2園開設、堺小学校の教室を改修して堺放課後児童保育室を拡大、子どもの放課後居場所づくり事業ココフレンドを堺小学校および八国小学校で新たに開始するとともに、すでに実施している東野小学校および栗原小学校での長期休業日における午後の活動を開始、利用者支援員基本型を地域子育て支援センター1か所に配置し、子育て支援サービスに関する地域における相談体制と関係機関との連携体制を整備、保健センターが実施する母子保健型利用者支援事業と連携することで、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う体制を構築、新たに16校をコミュニティスクールに加え、市内すべての小中学校をコミュニティスクールに、市民の皆様と共に進める魅力あるまちづくり、事業名・内容、町内会への加入促進、 市ホームページや広報誌による啓発に加え、より効果的な加入促進策について検討。障害者・高齢者等の福祉。事業名・内容。障害の有無や年齢にかかわらず、その人らしい生活ができる地域づくりを推進。障害児支援をさらに進めるため、老朽化が顕著な緑学園および若葉学園の機能を統合した仮称児童発達支援センターを建設。高齢者の運動機能の向上や認知症発生の予防に向け、新座元気アップ広場の拡充や元気アップウォーキングなどを実施。利用者に親しまれる施設を目指し、第二老人福祉センターを建て替え。都市基盤整備。事業名・内容。新座駅北口土地区画整理事業。物件移転保証、道路築造工事などを実施。大和田二三丁目地区の土地区画整理事業。平成32年度の事業完了に向けて、区画整理地帯の埋蔵文化財発掘調査や、物件移転保証、調整池の整備、道路築造工事などを実施。区画整理事業に伴う大和田運動場野球場の移転について、のびのび運動場野球場を一部改修し、区画整理地内では多目的グラウンドを整備。仮称大和田坂の下橋整備事業。新座市側の橋台橋脚の整備に着手。四季駅南口周辺整備事業。平成31年度の事業完了を目指し、駅前広場地下自転車駐車場の整備工事などを実施。公園の整備。安らぎとにぎわいを創出するため、片山ファミリープール跡地などを活用して、仮称新座セントラルキッズパークを整備する中で、平成30年度は先行してジャブジャブ池を整備。総合的な雨水対策事業。災害に強いまちづくりを進めるため、溢水対策事業や止水板等設置工事費補助事業などを実施するとともに、中長期的な対策として雨水管理総合計画の策定に向けた調査などを実施。その他の取り組み。内容。市役所旧本庁舎の解体工事を実施。解体後は来庁舎用駐車場や本庁舎と第二庁舎を結ぶ屋根付き通路、憩いの場となる市民オープンテラスを整備。西堀新堀コミュニティセンター敷地内及び東北コミュニティセンターに隣接している三軒屋公園に食料などを保管する備蓄倉庫を整備。第二老人福祉センターの建て替えに合わせた市内循環バス2バスのルート変更などに向けた検討。2バスの在り方、新たな公共交通施策についても検討。今後見込まれる人口減少などに伴う税収減や2025年問題の到来による財政負担の増加に対応するため、市の財政状況の分析などを通じて、将来にわたって市民サービスを安定して提供できるよう、市政運営の在り方について検討。